それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1の14章1節から5節です。新改訳聖書ですと新約聖書の308ページになります。愛を追い求めなさい。御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが予言する者は徳を高め勧めをなし慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言をする者の方が勝っているからです。それでは賜物と題して田辺さんにメッセージを取り継いでいただきます。
実は今日の話題はこの第一コリントの12章から14章を全て含めた方がいいかもしれない内容なんですね。ですが、まあ、それじゃいくらなんでも長すぎるんで、他の箇所も少し引用しながらも、この今日読んだ箇所に注目したいと思います。まずここに出てくる2つの言葉ですけれども、異言と予言というのは何か、ちょっと簡単に、まあ、簡単になるかどうか分かんないですけど、説明させていただけたらと思います。まず予言というのは、これ日本人にはすごい誤解されやすい言葉ですよね。予言というのも2つあります。英語にするとこれ、両方プロフェシーになるのかな。予言っていうのは、特に日本人にとっては有名なノストラダムスの大予言とかね、ああいうので予言っていう言いますけれども、この予言という世の字は、予想とか天気予報、あと予定、そういうあらかじめという意味の予ですよね。それが英語ではプロフェシーということもありますけど、foreseeing っていうのかな、これからどんなことが起きるか、まだ見えないものですけれども、そこに神様からの啓示、神様からの知らせがあるかないか関係なく、これからどんなことが起きるかを告げること、それが一つの予言ですね。これは予報の方の、予告とか予報の予ですけれども。で、もう一つ、聖書で一般に言う予言っていうのは、これ、預かるという字ですよね。銀行の預金の予。ね、預かると書いて、預かる、言葉と書いて予言。これは神様から聞いたこと。神様から預かったことを人に伝えるという意味ですね。ですから言葉は同じで似たようなことがあるんで、実際にその予告という意味の、foreseeing という意味の予言は両方に当てはまることもあるんですけれども、この預かるという字を使う場合は、神様から聞いたことを人に伝えるという意味です。で、もう一つこの異言というのがあります。聖書的な解釈ですけれども、これはまあ異言というのは通常2種類あると、まあ、多くの場合考えられているんですね。一つは、使徒の働きの最初の方で、ペンテコステの時ですよね。復活したイエス様が天に昇られた後、弟子たちに聖霊が入って、それぞれがそれまで喋ったことのない外国の言葉で喋り始めたということですね。まあ、その現象がそこにいろいろな国から集まってた人たちがいて、彼らを驚かしたわけです。それで彼らが、そこの、まあ、いろんな国から集まってた人たちがイエスの弟子たちの言うことに耳を傾けるわけです。お、あの人たち俺たちの言葉喋ってるじゃねえかみたいな感じで、で、まあ、その弟子たちはですね、その集まってる人たちに対して福音を伝える、証をするということができたわけですね。で、もう一つの異言というのは、まるで舌が勝手に、ベロが勝手に動いているかのような音を出すものです。聞くだけだと、理解ができない、多くの場合は祈りの時に使われるんですけれども、これに関する聖書的な解釈っていうのは本当に大きく分かれます。で、それが原因で、これまで教会とか教団の分裂につながってきました。なんとか派、かんとか派、まあいろいろありますけど、そういう形で教会の中でもこういうことがあって、それが分裂につながったことも今までたくさんあったそうです。身近なところで言うと、川を越えたロックランドカウンティーにある教会でもそういうことが起きたということを聞きましたけれども、いいか悪いかって話すあれじゃないと思うんですね。 それぞれの解釈ってあると思うんで、片方が正しくて片方が間違ってるという、のは特に今日は言うべきじゃないと思いますし、実はこの教会は生まれ変わったばかりで、そういう面に関するスタンスも教会の中でちゃんとできてないんじゃないかというのが私の正直な意見ですけれども、今日の聖書箇所だけをとっても、これら2つのどちらの異言のことを言ってるのか意見が分かれるんですね。今日の聖書箇所に関して異言って書いてありますけど、じゃあそれ外国語の異言なのか、それとも舌が勝手に動くような理解不能な異言なのかで、これ聖書を研究している人たちの間でも、ここの箇所だけでも意見が分かれてるんですね。まあ、ただ仮にですね、この今説明した後者の外国語ではない誰からも分からないような言葉という意味での異言、今日の聖書箇所はですね、そういう意味での異言だとすると、だとしても、人前ではなく、あくまで個人的に神に祈る場合に使われるべきという印象が、強いのかなと思います、この異言に関しては。で、申し上げたように、異言ということに私のようなものが話す上で触れていいのかっていうのがあるんですけれども、注意点っていうのがありますよね。皆さん、異言って聞いたことあります？あるね。だから本当に多くの場合、もうすごい勢いでベロが回ってたりすることもある、人によると思うんですよね、その現れ方っていうのは。これが聖書的か聖書的ではないかっていう、意見が分かれるわけです。これを聖書的に受け入れてる人っていうのは、聖霊のバプテスマを受けると異言を語れるようになるという意見が強い。じゃあ聖霊のバプテスマとは何ぞやっていうのがあるんですね。私たちはみんなバプテスマを受けてます。水の、とりあえずは水に浸かったり水にかけられたり、洗礼というのを受けてますよね。皆さんそうですよね。それは水のバプテスマっていう言い方をします。ただそこで聖霊を授かるかっていうのが、これまた意見分かれるんですね。多くの牧師先生方、聖書学者たちによると、洗礼を受ければもうまさにクリスチャン、その反対に洗礼を受けなきゃクリスチャンじゃないという、洗礼にこそ大きな力があるっていうね。で、それに反対する人たちは、洗礼は単なる儀式でしかない、洗礼というのは本人の証でしかないという解釈もあるんですね。で、異言を語ることを勧める人たちは、全員じゃないですよ、多くはこの聖霊のバプテスマというのが水のバプテスマと別にあるという、そういう解釈をするわけです。ここは読むんで、私は読みしますんで、開かなくていいんですけれども、使徒の働きの8章にこういうことがあるんです、書いてあるんですね。さて、エルサレムにいる使徒たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのことに使わした、イエス様の弟子ですね、ペテロとヨハネというのは。で、2人は下っていって、人々が聖霊を受けるように祈った。で、ここまでは分かるわけです。聖霊を受けたいわけですね、信者の人っていうのは。数週間前に聖霊、2、3ヶ月前かな、聖霊について話したと思いますけど、皆さん、聖霊が何かお分かりかと思います。で、その次なんですね。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。で、ここの箇所を読むと、水のなんかイエス様の御名によって洗礼を受けたけれども、聖霊はまだ下ってなかったっていう言い方をするわけですね。ここをもとに、水のバプテスマと聖霊のバプテスマは別だという主張する人たちが結構たくさんいるということです。ただですね、皆さんご自分のこと考えていただきたいんですけれども、皆さん洗礼受けた日のことを思い出していただきたいんです。本当にイエス様を主だと思ってましたか？みんなそうじゃないだろうって言いたいんじゃないんだけど、その時でもしかして自信なかった人たちがいるんじゃないかと思うんですよね。そういう証はいろんな人たちから聞くことがあります。洗礼を受けた時はまだ実はそうじゃなかった、でも決心、なんかこれについていってみようという決心をしただとか、あと私みたいに教会で育ったんで、中学に入る頃には洗礼を受けるのが当たり前だという感じで流れで受けた人間もいますし、洗礼を受けた時にはクリスチャンにはなりたいと思ったから決心して教会にはなったけど、まだイエスのことを心から主だと思ってなかった人って結構いるんですよね。で、その反対にイエス様を受け入れたんだけど、特に日本人にはよくあるんですけれども、いろんな事情で洗礼を受けるまで何ヶ月もかかった、何年もかかった人たちっています。だからそういう両方の例があるんで、必ずしも一概に 水によるバプテスマと聖霊によるバプテスマが同じだとか、別々のものだってはっきり言えないところがたくさんあるわけです。で、その聖霊のバプテスマというのは必ず別で、いろんな聖霊のバプテスマを授かることによっていろんなことが与えられるという主張をする人たちの中には、例えば異言で語れるようになれる、それまで恥ずかしかったけれども大胆に乗れるようになれる、両手を挙げて賛美をできるようになれるとかね、そのまあそれもありでしょう、ありでしょうけれども、それは神様による賜物というか神様からのギフトであって、みんなに与えられるかどうかは聖書的にはしっかり書いてない、はっきり書いてないと解釈されるわけですね。ただ気をつけなきゃいけないのは、多くの人は威厳で語れないんだからお前はまだ聖霊のバプテスマを受けてないんだよってはっきり言う人たちが結構いるんですね。で、聖霊のバプテスマを受けてるんだったら威厳で祈れるべきだと主張する人たちもいる。これが本当に聖書的かどうかというのはまた議論分かれるところなんですけれども、本当に注意しなきゃいけないのは、何ができるか何ができないかによって信仰の度合いを測られてしまうという人間的な尺度になっちゃう可能性があるんですね。ですから、その威厳で祈るということは決して否定されるべきじゃないかなと自分は思ってるんですけれども、威厳で祈らなきゃいけないという概念を持つのはちょっと危険かなというところです。ただその、じゃあ御霊を受けてるかどうか、聖霊を受けてるかどうかというところなんですけれども、これは今日と同じコリントの第一のちょっと前にあるんですけど、12章の3節にこう書いてあるんですね。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。ということは、イエスを主だと受け入れている人たちはもうすでに聖霊を受けているということなんですね。だからもうそれが水の洗礼を受けたタイミングとマッチしてるかマッチしてないかって人それぞれですし、何度も言うようにそこで多くの人たちの意見が分かれるところですけれども、ここに書いてあるのは聖霊を授かった人っていうのはもうイエス様を主として受け入れている。その反対にというか、むしろその聖霊がすでに下ってきているのであればイエス様のことを呪うことはないわけですね。そこでももし皆さんがイエス様のことを主として見てるのでしたら、受け入れてるのだったら、もうそこにも聖霊が働いてるということは理解していただきたいわけです。それ以外の聖霊のバプテスマがどうのこうのっていうのを多くの人たちのことで意見が分かれるんで、これからももしかしたらこの教会の中でも意見が分かれるかもしれないけども、ここは我々覚えておくべきなんですね。イエスは主だと思っている人たちにはすでにも聖霊が与えられている、そこは重要なことだと思います。ですから、その威厳にしてもこれまでも、この教会に何人か牧師先生いらっしゃいました。主任の牧師の方々、先生方以外にも副牧師だとか宣教師だとか新学生のインターンだとか、いろんなその今後そういう道に入ろうという入ってらっしゃる方々が、今後入ろうとしてらした方々とかですね、いろんな方々がいらっしゃいましたけれども、その中でも意見が分かれるところなんで、本当に気をつけて皆さんが今後ですね、こういう威厳に関して例えば意見を求められるだとか、自分で勉強するとかいうときは、本当に祈りながら気をつけてやって、私も含めてですけどね、扱っていかなきゃいけないトピックかなと思います。それが威厳の注意点ですね。もう一つ、あと一部の教会では牧師が礼拝中に威厳で祈りましょうってみんなに促すことがあるんです。だとすると今日読んだところとぶつかっちゃうんですよね。ここにこの後にね、書いてあるのは、この今日の箇所の後に書いてあるのは、5節にも書いてあるな。もし威厳を話す者がその時を明かしをして、教会の徳を高めるのでないのなら、威厳を語るよりも予言をする者の方が勝っています。で、6節からさらにこれ突っ込んでます。要するに、その教会とかで祈る場合は、威厳を祈るにしても、それをちゃんと説明するのも必要だという。でも多くの教会ではそれがなされてないんですね。はい、皆さん、いいね、祈りましょうってバーッと祈って、そのむしろその現象を楽しんでるのかなと思われるような、それ断言できません、もう本当に聖霊様が働いてるのかもしれませんけれども、 そこに頼っちゃうと、今度さっき言ったような聖霊のバプテスマを授かってるんなら、こうなるはずだ、ああなるはずだという、その印を求めることになるんですね。信仰とは別のものをバプテスマによって求めるという、これもまた危険なことになっちゃうんですね。そういう、まあ、そんな感じで、まあ、威厳に関しても危険、注意点がたくさんあるんですけれども、実は予言に関してもそうだと思うんです。むしろ威厳で祈れるようになったらですね、予言の方がもしかしたら難しいかもしれない。なぜかというと、予言というのは神様からいただいたことを自分の言葉に出すわけだから、まずそれ神様の言うことを聞けなきゃいけないんですね。だからよくテレビの伝道、まあ、テレビの伝道師って言い方しても本当に失礼なんだけど、テレビの伝道師でも威厳をバーッと語って、今神様がこう語られましたとか言って、まあ、そこに続く言葉が聖書的な言葉だったらいいんだけれども、下に献金お願いします、ね、電話番号書いてあったりですね皆さんの中でいくら献金をしようとする方が今いらっしゃいますっていうのを昔何回も見たことあるんですけども、そういう予言の乱用とかいうのも出てくるわけですね。何が言いたいかというと、予言をしたつもりになってもそこに自分の考え、主観とか感情が入ってないか、言ってることが本当に聖書的なことなのか、予言を語れると思ってる本人が吟味しなきゃいけない、そういう危険性があるんですね。で、神の声聞くって言うけれども、じゃあどうすればいいのかっていう話なんですけれども、これも、まあ、訓練だと思います。まあ、訓練だというふうに、私は昔学びました。何の訓練かというと、神学校に行くとかそういうことではないんですね。毎日祈って聖書を読んでるか、毎日神様の言葉に触れてるか、自分の心と魂を、まあ、言い方はおかしいですけれども、神様の言葉に慣れさせるというかね、そこの中に常に置く。そこから始まりかなと思います。で、我々には聖書というものが与えられているわけですね。そこから、良くも悪くも、書いてある言葉として残されたの聖書だけです、私たちには。で、ここから学ぶわけですね。でも、まあ、極端な例として、なんか自分が危険な目に遭ったときに、瞬間に神様の声が聞こえるとか、まあ、そういうのもあります。例えば以前ここの業界に集われた方ですね、9-11 の時にトレードセンターのツインタワーじゃなくて隣のファイナンシャルセンターで働いてた方がいらっしゃいました。だからビル出た時、建物出た時は何も見えないんですね。もう埃とかもうガスとかで息も苦しいし何にも見えない。だけど歩いてて神様の声が聞こえて、こっちだっていうのが聞こえたっていう人がいました。そしたら川沿いに出れた、そういうケースもあるんですけど、あと、まあ、それ以外にもね、私が何度か聞いた、いろんな人から聞いた証としては、自分が本当に苦しい、精神的にね、苦しい思いをしてたり、悲しい思いをしてて、誰にも理解できなかったとき、または自分が誰にも言えないような過ちを犯したとき、失敗をしたとき、心の罪とかそういう意味だと思うんですけども、祈ってるときに、神様から、それでもお前のことを愛してるよという声が聞こえたという、その聖書箇所じゃなくてね、急になんか、なんて言ったらいいかな、体の周り温かいようなものが包んでくれたような気がして、そこで、それでも愛してるっていうのは神様の声が聞こえた。そういうケースももちろんありますけれども、そういうのって両方とも、ある意味聖書的ですよね。神様が愛してくださってる、神様が助けてくださった。でもまあそういう瞬間に、神様の声を聞ける場合もあると思うんですけれども、普段の私たちの日常生活の中でどうやって神様の声を聞くかというと、やっぱり聖書に触れる、祈り続ける、その繰り返しだと思うんですね。これは義務的っていうよりも、やっぱり私たちがやっぱり神様に近づきたいかという気持ちがあるかどうかっていうことです。でもここ何度かね、ここの礼拝でも神様につながる祈る時間を自分で作るかどうかっていうことが語られてますけれども、まさにそういうことだと思うんですね。特に先週の話なんかそうだと思います。忙しいと勝手に思い込んでる、実は忙しいんだけれども、でもよくよく考えたら、ほんの数秒でも数分でもいいから神様との時間を本当に作れないのかって言ったら、作れるんですよね、本当は。だけど我々はいろんな言い訳をして、そういうことをしたがらない、弱さが我々にあるということなんですね。ですから、その神様の声を聞くのも訓練 練習、それがたくさんできる人が偉いとかじゃないんですね。今日の聖書箇所に戻ると、パウロは異言よりも予言ができるように教会に進めてるわけです。でここに徳を高めるっていう言い方をしてますよね。3節ですけれども、4節か、異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。ここから見ても異言にこだわりすぎる危険性があるんですね。なんでかというと、徳を高める、なんか徳を高めるっていろんな言い方がありますけど、簡単に言うと精神的とかモラル的に自分を自分を良くしていくっていうね。でこれ興味があったんで、ギリシャ語の言語を調べたら、その言葉だけを英語に訳するとホームビルドっていう、その家を建てるのと同じ言葉が使われてるんですね。だから新共同訳かなんかでは徳を高めるというよりも作り上げるっていうような、そういう感じの訳がされてたと思うんですけれども、まさにそれに近いのかなと思います。自分自身を作り上げるのか、それとも自分が用いられて教会を作り上げるのか。威厳にこだわりすぎると自分だけを作り上げることになりかねないという、ここの箇所を読むとね。だけど予言を知っていくことによって、神様から何を聞いたか人に伝えていくことによって教会が作り上げられるっていうのは、皆さんここの説明だけでも分かっていただけると期待してますけれども、そういった意味で自分だけの信仰じゃなくて、周りにも伝えていく信仰という意味も含めて、パウロは異言よりも予言ができるようにっていうふうに教会に進めてたんだと思うんですね。異言も予言も賜物です。神様から与えられたものです。でもローマ書とかですね、あと今日のコリントの12章あたりとか読むとですね、賜物っていうのは教会形成のために用いられることができるものというふうに解釈できるわけですね。いろんなことがあると思います。説教ができる、祈ることができる、予言、異言、または、いろんな技術的なことですよね。賛美に使うことだとか、教会の応援に使うこと、いろんな賜物ってあると思うんですけれども、私たちがよく、クリスチャンがね、よく勘違いしやすいのが、さっきのバプテスマの洗礼による異言もそうなんですけど、わかりやすい、賜物に振り回される。あの人はこれができるけど自分はこれができない、教会のために役立ってるんか、あの人はこの点すごいけれども自分はこれができない、世の中のために役立ってるのか、自分はこれできるけどあの人は何もやってないあいつは教会のために役立ってるのか、そういう比べちゃうわけですね、人間っていうのは。残念なことに。ですが、見えない賜物ってありますよね。例えば言っといてなんだろうはないんですけど、誰からも愛されるようなキャラの人だとかですね、あと本当一人の時に、威厳使うかどうか別として、本当に一人の時 に本当に多くの人たちのために祈るっていうのも、それも賜物だと思います。今日のね、順次章の9節には、またある人には同じ御霊による信仰が与えられというふうに書いてあるんですね。だからしっかりした信仰もまた賜物なわけです。で、さっき異言のことをね、私ちょっと否定してるのかなと思えるようなことを言ったかもしれませんけれども、じゃあ仮に異言で祈るということが聖書的だとしましょう、ね、人前では祈らなくても、でもそれで異言で祈れる人たちが何人も集まっている教会って、それはそれで素晴らしいと思うんですよね。なぜかというと、その人は一人の時にしっかり神様との関係をその人なりの形で、その人に与えられた言い方でしっかり作ってるからなんですね。だからそういう意味で見える賜物、見えない賜物、いろいろありますけれども、私が信じているのはですね、信仰を持つ人っていうのは、そのさっき言った信仰を持つということ以外にも何かしらの賜物が与えられるという、私はそう信じているんですね。例えばさっき言ったようにたくさん祈れるだとか、行動に移してるかどうかわからないけど人のことをすんごいいつも気にかけてるとかね、 人のことを心配してあげてるとか、愛をもちろん愛を持ってですよ、大きなお世話とかじゃなくて、そういうのも賜物だと思うんで、何かしら一人一人賜物が与えられると信じてます。それが私が、あ、この人はこの賜物、この人は賜物って言えるんじゃないんだけど、そういうんじゃ ないんですけど、神様から何か与えられてると思ってるんです。で、多くの場合それに気づいてないかもしれない、気づいてないだけかもしれない。でも神様から何かしら与えられてるはずだと私は思うんですね。で、その反対に自分にはこういうも賜物が与えられてるという人たちは結構、それも結構いるんですけれども、実はそれにばっかりとらわれて、そうじゃない賜物も与えられてるかもしれない、気づいてないということも多いと思うんですね。それ全部ひっくるめて、ちょっとですね、今日の一節、まあ、いろいろ言ったり来たりで申し訳ないですけど、今日の一節ですね、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいというふうに書いてありますけれども、なんでここで愛を求めなさいっていきなり賜物の話になったかというと、13章がそうなんです。今全部読みませんけれども、13章の8節、13章短いんですけどね、8節にはこう書いてあるんです。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます、異言ならばやみます、知識ならば廃れます。ですから、いろんな賜物が私たちに与えられてるんですけど、じゃあ賜物とは何ぞやと考えたときに、人間が表現するものなんですよね。人に見えるか見えないかわからないけど、人間が表現するものっていうのは全部いつかなくなるんですね。でも愛というものだけは決して耐えることがないです。で、私たちは愛されてるのは賜物かどうかわかりません。それはもう賜物以前の問題かもしれない。でも神様から愛されているという信仰は賜物ですよね。まあ、他の聖書箇所、まあ、13章の他の箇所には、愛が一番大事、まあ、13章だけじゃなくていろんな箇所で愛が一番大事だということが教えられてますけれども、生きてる間にやっぱり賜物を用いられるふうにというふうに我々は祈るべきかと思うんですね。生きてる間は人間なので、人間が表現していくわけです。いろんなことも、異言だろうと異言だろうと、まあ、異言はまあ一人の時がいいかなとは、まあこういう今日のような箇所14章を読んだら思うんですけれども、ただ今日パウロが進めている異言以上に進めている予言、神様から声を聞いてそれを伝える、それだけ言うとなんか超能力者みたいなね、一般人からすると変に見えるかもしれませんけれども、でも証だけを考えてみてもそうなんですよ。そうだとは言えない、予言とは言っていいのか分かんない、でも証しをするということは神様が自分にしてくださったことを人に伝えるってことですよね。でもそれを繰り返すことって予言の始まりかなと思うんです。自分は神様がこうしてくださった、神様によって私はこうなったという、その繰り返すこと、証しをするのを繰り返すことっていうのも予言の始まりかなと自分は思います。ですから今まで何度もですね、証しをしていきましょうって、人前じゃなくてもいいかもしれないけど、日記に書くでもだけでもいいと思うんですよね。神様が今日こうしてくださったとか、寝る前の祈りだけでもいいかもしれない、自分自身に証しをするということもありかもしれない。でも神様からいただいたものを外に出す、それの繰り返しが予言の第一歩かなと自分は思うわけです。教会として見ても、ね、皆さん時々めんどくさいことあるかもしれないけど、毎週ね、順番に聖書箇所を選んでいただいて証しをしていくっていうのを続けてますけれども、そういうことによって私たちもすでに予言をするものとしてのスタート地点に立っているのかもしれないということなんですね。ですけど、それとは別に先ほども申し上げたような、一人一人にどんな賜物が与えられているか、今一度皆さん祈ってそれを見出していただけたらと思うわけです。それがまあこの教会の中だけじゃなくて、この教会を超えたところでも用いられることができることかもしれない。ですからその面でも今後どんどん祈っていけたらなと思うわけですね。じゃあ、一言お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日も私のようなものが、話をさせていただきましたけれども、時々私たちは何が与えられているかわからないこともあります。 また与えられているものだけに目がいっていることもありますけれども、それが預言であり祈りであり、または信仰であり、いろんな形で現れたりまたは気づかなかったりしますけれども、どうか、我々が常にあなたに心を開いて、あなたの言葉に、耳を傾け、そして祈り続けることによって、私たちが何者であるのか、何が与えられているのか、一人一人見出せることができますように。そして、その与えられたものがこの教会だけではなくて、この教会の外でも、用いられることができるようにお願いします。そしてこの教会がそういうことを求め続ける人間の群れでありますように、これからもあなたが導いてください。感謝祭が終わって次の日にはもう、いろんなスーパーとかデパートで争いが始まります。まあそれ以前から始まっていると思います。本当にこの国のクリスマスシーズンというのは、みんながイライラして常に怒っているシーズンでありますけれども、本当にこういう時だからこそ、あなたを知っている我々が、常に感謝し続け、そしてイエス様がこの世に来られたということをいつも思い出して感謝できるように、どうかこれからも導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。